日本語と、ね、韓国語ではですね、まあ、表現がやっぱり言葉が違いますからね、表現が、違います、まあ、同じような言葉を使うこともありますし、ちょっと微妙に日本で使われているとは違うニュアンスの言葉をね選んで使うこともありますが、韓国語を勉強するとき、まあ、それとあとは韓国語を話すときにですね、その、まあ、いつも悩む必要ないっていうのを言ってるんですけど、どういうところに注意していくと韓国語が話せるようになる、コミュニケーションが取れるようになるかというところも今日はお話したいと思います。
ポッドキャストレアル韓国語、
はい、今日もポッドキャスト聞いていただいてありがとうございます。やっぱり日本の人ってどう見ても表現が曖昧だなっていうことが結構多いんですね。私やっぱり、まあ、男性はね、そういうコミュニケーションが下手だと言われてますけど、ちょっと日本の女性はコミュニケーションが上手すぎるといえばすぎるのかもしれないんですけどね、ちょっと表現が分かりにくい部分が結構多いですね。まあだから交流会で、来てくれてる韓国人の人と話してね、日本語ペラペラで全然分かるんですけど、ちょっと日本の女の人がその日本語の何を言ってるか意味は分かるんですけど、どういうつもりで言ってるのかわからないっていう時が結構あるっていうのはよく話してるんですね。やっぱり日本語の表現自体がちょっとなんていうんですかね、少し外人には分かりにくいのかなと思いますし、まあ私も日本語を教えてた立場なので、結構ねその微妙なニュアンスをね教えようとしてもですね、やっぱりその辺はね外国人にはちょっと分かりづらいとこなんですよね。なんでそんな言い方するんですかっていうようなことをね、よく聞かれたりとかして、それはまあこういう文化があって、こういう言い方をするんですよとか、多分その人は、そういうふうに思ってたんじゃないですかとか言って、いろいろとね、そう説明するんですけど、そこ行くとですね、韓国語が簡単な理由、それはもう簡単です。もうイエスかノーかはっきり言えばいいので、そんな、なんていうんですかね、なんか微妙なニュアンスみたいのをね、つけようとして言おうとしない方がいいですね。そこはもう日本語の表現を翻訳して韓国語にしようっていうふうにしちゃうと、全く違う言語なので、できないわけですよ。というか、それをやろうとすると、それは本当にもう超上級レベルになってしまうので、今の初級の時点でそういうことをやろうとしない方がいいですね。もう韓国には韓国なりの言い方があるっていうことを分かってですね、もうまずははっきりね、もう行く行かない、行けたら行くとかそういう理由じゃなくてですね、言い方をしようとするんじゃなくて、行かないのか行きたくないのか、そういう風にはっきりという表現をまずは身につけた方がいいですね。もちろん韓国でも曖昧な返事をする人はいるんですけど、結構少ないです。もう基本韓国語の表現自体で曖昧な表現をするっていうことはほとんどないですね。なのでもう初めのうちはもうはっきりと言うっていう表現しか覚えないと思うんですね。だからそこにこう自分で曖昧なことを言おうとするのではなくて、もうはっきり言うってことだけを意識して韓国語の、ね、韓国語を勉強してそれを会話に使うっていうことを、意識した方がいいですね。やっぱりこうお互いにですね、あんまりこうなんていうんですかね、日本語みたいに曖昧な表現を使おうとするとですね、そもそも韓国語が初級でそんなに上手くないのに曖昧な表現されるとどっちなのか分かんなくなっちゃうんですね。下手な韓国語で曖昧な表現されると どっちなのっていう風に大抵の人が聞いて分かんなくなるか、もう勝手にあ大丈夫なのかなと思って勘違いして大丈夫だなと思われちゃうっていうのは結局あなたが損なので、まあ、あなたがやっぱりそういうふうに、なんていうんですかね、いいコミュニケーションを取るために、誤解されないためにも、やっぱり初めは、もうはっきりと言うっていうのを意識して、会話にね、使ってみてください。はい。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。日本語ぐらいなんですよ。その曖昧な表現で、こう、自分の態度とか考えとかを伝えるっていうのは、日本語ぐらいなので、日本語を教えてたから、そういうことを外国人が使えるようにする。苦労してたんですけど、まあそういうなことはね使える人ほとんどいないので、まあ大した教えることはなかったんですけども、韓国語の場合はもう簡単です。そんな曖昧な言い方するっていう文化があんまりないので、もうはっきりと言う、韓国語を使うときはもうはっきりと意見するっていうことをね、意識していった方がいいと思います。それではまたお会いしましょう。